まず、難しそうな、表で、ありますけれどもご覧になっていただきたいと思います。ここに学問の種類がたくさん書かれております。世界には、本当にたくさんの学問の分野があり、それを熱心に研究なされて、そして、日本人類の文化をですね、今まで高めてくれたわけであります。この礼拝堂に集まってくださった皆様は、どの分野の学問に、興味を持ち、そして研究なさってこられたでしょうか。皆さんの中には、きっと、これらの学問の分野の、専門家の方が本当に数多くいらっしゃると思います。私は、ここに並べられているですね、どの学問も私には手に負えない学問でして、まあ、全くどれ一つとしてですね、得意な分野はありません。なのに今日皆さんとご一緒に考えようとする学問の分野は、この色がつけられている分野であります。考古学、地球の科学。もう一回申し上げますけれども、私はこの分野も全くですね、浅知恵しか持っておりませんので、もし、この取り上げる今日のテーマの専門家の方がこの街道にいらっしゃる、まあ、いらっしゃるというだけで、いらっしゃるかなと考えるだけでですね、逃げていきたくなるような、思いであります。はい、そういうことで本日取り上げる、問題はこの問題、わずか30分ぐらいのお話で、当然伝えられるテーマでは、ありません。ただ、これらを通してですね、たった一つ皆さんに今日確信を抱いていただきたい、それは聖書の記述は確かである、それは科学的証明に近づけるものである、そういう確信であります。さて、進化論を進化学とは言いません。もちろん創造論も創造学とは言わないのであります。どうして学と呼ばないんでしょうか。それは進化論もそして創造論もまだ証明されていないからであります。でもどちらかが正解であります。本当に神なるお方がいらっしゃって、その方が全てを創造されたのか、いや万物は所詮やっぱり偶然だし、何の目的もなし、たまたま出来上がったものか、どちらかが本当であります。私たちが信じているこの聖書の1ページ1行目にはこう書いてあります。はじめに神は天地を創造された。この1行から全てが始まるわけです。地は混沌であって、闇が深淵の表にあり、神の霊が水の表を動いていた。神は言われた、光あれ。こうして光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを分け、光を昼と呼び、闇を夜と呼ばれた。夕べがあり、朝があった第一日目である。進化論者は違うと、この地球の年代は46億年48億年であるというのに対して、なんと聖書は地球が生まれて6000年ぐらいであると主張するのであります。そしてこの聖書の第1ページには、神様はこの地球をなんとわずか6日間で作り上げたと書かれているのであります。かたや48億年、かたやわずか6000年、 ですから当然神様を信じているクリスチャンさえもこの記事に自信を失う方もいらっしゃるのであります。私は3月の最初にですね、東京に出かけていきまして、このお二人の先生に出会いました。お話ししました。このお二人とも私たちのセブンスアドベンチスト教会の地質学そして考古学の、科学の先生であります。聖書を信じる科学者であります。まず左側の、チェ、先生、韓国の先生です。この先生はこの恐竜のですね、足跡を、発見した、もう世界で本当に有名な先生であります。どのぐらいの大きさかっていうとですね、このぐらい。つまり世界で見つかった恐竜の足跡の最大の足跡を見つけた著名な先生。はい、こういう先生がですね、本当に一生懸命に科学と聖書を勉強、発表してくださることをですね、私たちの教会は誇りとします。そして今度は右側の先生、皆様おなじみの山本哲也先生です。若い頃手塚治虫先生ですかってですね、よく新幹線でですね、声をかけられたとおっしゃっています。似ていらっしゃいますね。でこの山本哲也先生は本当に聖書の考古学だとか、そして創世記の記述を非常に分かりやすく、そして興味深く、本当にいろいろなところでですね、講演なさって来られた先生であります。その先生の一つの事件、先生が広島の三陸の中学校高校で教鞭を取っておられる頃、関西地区でミッションスクール、キリスト教系の学校で聖書を教えている先生たち、聖書を教えている先生たちの会に呼ばれたそうです。広島の方で珍しい、ちょっと変わった聖書の授業をしている科学者の人がいる、読んでみよう、参考にしよう、呼ばれた。そこで私たちの山本先生はたくさんの聖書教師の前でこう話した。創世記に記されていることは実際に本当に起こった出来事です。書かれているように私は教え、書かれているように私自身も信じています。そしてここに書かれていることは科学的に証明できると信じています。とにかく聖書の最初の1ページはこの地球は6日間で作られたとあるならば、それを私は信じています。一連の講義が終わった後、シーンとなってそこにいた先生たちがうわっと先生のところに集まってこう言った。私たちはそう思いません。創世記は世界の始めを描いたものではなく、神様の人間を含めた生物への思いを比喩的に書いたもの、実際起こったお話ではない。6日間とかこの順番でというのではなく、この創世記は生命の尊厳を教える材料として私たちは使っています。この通りに読んではいけないし、このまま信じてはいけないと私たちは思っています。私たち日本人は小さい小学校の時から学校においてこのような表を見せられるわけです。このようなことが起こった。そして奇跡を科学的に年代測定法によって測り計算するならば、測定法によって地 球の年代は46億年、48億年という数字を出す。聖書の創造なんなどというのは、神話である、例え話である、比喩である、6000年笑ってしまうという反応だったわけです。まあ、日本ではそうですけれども、アメリカ、ちょっと古いですけれども、アメリカ人は、はい、神が人類を作った 44%、 進化論はだけを信じる 10%。 アメリカは違うわけです。ところがですね、後で出てまいりますけども、ここにちょっと注目していただきたいと思います。後で問題として扱います。進化論を唱える方々は、この渓谷や、そしてこういう見つかってくる化石が進化論を立証する証拠であると主張するのであります。したがってグランドキャニオンのような渓谷は何億年前、何千万年前、徐々にして作られてきたものであり、たった6000年でできるはずは全くない。しかし、このような浸食や渓谷が本当に何億年かかって作られたんでしょうか。地質学者のそういった考え方をですね、ひっくり返す事件が今から35年前に起こりました。これによって地質学者のある人たちは、私たちはもしかしたらとんでもないことを信じ続けてきたんでは、思い違いをしていたんではないかと科学者にショックを与えた事件で、出来事であります。それがセントヘレナ山の大噴火。セントヘレナ山はですね、カナダとアメリカのこの辺りにあります。そして大噴火、これが前の状態、美しい富士山のような山であった。ところが突如1990年5月18日に大噴火が起こったわけであります。セントヘレナ山の大噴火、こうなった。つまりてっぺんのところのなんと500メートルですよ、そこが吹っ飛んだわけです。問題はこのあと起こります。問題はこれであります。噴火の後に出来上がった地層、たくさんの渓谷が突然に出来上がった。これを見て地質学者たちは、学者たちは息を呑んだわけです。よろしいでしょうか。はい、この辺りまで5月18日で出来上がった。そしてわずか数日でこの辺りの地層が出来上がった。そして50メートルの地層が何ヶ月かでできちゃった。50メートルの地層が1日2日として目の前に突然に作り上げて、上げられていった。今までは地層というのは何千万年、何億年という長い長い時間によって作られてきたんだと考えられてきた、考えられていたけれども、なんと目の前に数日で、数ヶ月で巨大な地層が作られてしまう。ショックだったわけです。地球上に、現実にこのような地層が至るところに存在しているわけです。存在しているということは、全地球規模で何かが地球の中で起こったと考えられるわけです。その起こったことを聖書は、その劇的な出来事こそノアの洪水であると聖書は語るのであります。有名なこのノアの洪水は聖書の この辺り、創造、人間の堕落、そのすぐ近くでこの事件は起こりました。なぜ神様がその洪水を起こしていかれたか。創世記6章の5節から8節、その理由をこう書いてあります。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這うものも、空の鳥も、私はこれらを作ったことを後悔する。しかし、ノアは主の好意を得た。そして、洪水が起こるから、ノア、船を作りなさい。ノアは作った。完成した。完成したら動物が一対ずつ箱舟に入り始めた。そして洪水が起こった。決してこの洪水はある国とかある地方だけで起こったのではないと書いてある。これは地球をすべて覆うほどの大洪水であったと聖書にははっきり書いてあります。地球のどの一番高い山よりも水はそれを覆っていった。山本先生はこのノアの洪水は書かれている通りに起こった現実の出来事であると言います。私たちは今まで進化論の考え方はこうです。氷河期がやってきて、火山の爆発があって、恐竜は絶滅していった。そのずっと後に人間がやっと生まれ始めた。でも聖書はこのように言ってる。神様が美しく完璧にこの地球をお作りになった。しかし人間の悪が大きくなっていって、神様が一度掃除をなさろうとなさった。この順序で、そしてこのノアの洪水の証拠は世界の至るところに存在するんだ。さあ、こっから眠っている人、連続で顔を上げられない、連続で写真をですね、連続でバンバン写していきます。もうここで起きないと最後まで眠っちゃうので、図らずも起こさせていただきました。だんだん皮肉が多くなって、はい、ノアの洪水の証拠、まず世界で一番高い8000メートル9000メートルのエベレストの山頂に貝殻の化石がある。1個や2個じゃなくて数千トンの貝殻の化石がエベレストのてっぺんになぜあるんですか。数千トン、地面が9000メートルも隆起したんでしょうか。進化論はこう考えます。魚さんが泳いでいる。でも魚さんがとおじいちゃんになっておばあちゃんになって、そして力尽きて海底に落ちる。すると少しずつ少しずつ土が積もってきて化石になると考える。しかしノアの洪水はこういう、魚が仲良く泳いでいたら突然に天地がひっくり返るような出来事が起こって、全部一挙に土がかぶさって化石ができた。高校生に地学の教科書を見せてもらいました。高校生の地学の教科書に化石になる条件っていうのがこう書いてある。古生物が化石として残るためには 古生物の死骸、死後その遺体が速やかに堆積物に覆われて保存されて化石は出来上がる。つまり教科書には徐々にじゃなくて急激に一挙に、これが面白いですね。はい、面白い面白いって自分で 言ってですね、目覚ませないとですね寝ちゃうのでですね言ってるわけですけども、面白いでしょ。これ生きているシダ、このシダをハサミで切る、2日経つとしおれる、わかりますね。しかし実際に見つかるシダの化石です。実際に見つかるシダの化石はまるで生き生きとしてます。何かが起こった、急激に起こった。はい、化石は短時間に短い時間でものすごい力が加われて作られるのであります。化石はノアの洪水が本当に起こったことを私たちに示します。魚の化石、これは珍しくない。しかし次は面白い。ほら、泳いでいる魚の化石、泳いでる時に何かが起こった。小さな魚を食べている最中に化石になった。山本先生はですね、いや食べているんじゃなくて大きな魚が自分の小さな子供たちを、何か大きな出来事が起こったから、はい口の中に入りなさいって言う可能性もある。魚が逃げ迷っている。魚は泳ぐとき頭をみんな同じ方向に向かって泳いでいるわけです。ところが意地悪して石っこをポンと池の中に投げるとこういう状態になる。つまり泳いでいる最中に何かが起こったからみんなパニックになって化石になった。孵化中に化石になった。孵化中っていうのはですね、これ卵の化石だそうです、ね、中身がこんな風になってた。孵化中に化石になる、なぜなるんですか。交尾中に化石になった、なぜなるんですか。出産中に化石になった、今生まれようと、ここが生まれようとしてる。突然何かが起こったからなる。化石は短い時間で急に作られた。世界中にマンモス像のが見つかる、ね、しかも北極で、口には亜熱帯植物の青々とした、草が口の中にまだ保存されて氷の中で見つかる。食べてる最中に何かが起こった。化石が作られるための条件を覚えていただきたいと思います。それは成一節、これは一挙にっていう意味です。少しずつ少しずつじゃなくて、化石は一挙に土砂が積もって劇的にですね作られる。結論、進化論は徐々にと言いますけれども、ノアの洪水は一挙に、ね、それは化石がどちらが正解であるかを私たちに示していると思います。一方、進化論者がいつも主張しているように、進化の動物の中間の化石が必ず見つかると言います。でも見つからない。これは世界で一番有名なですね、一番大きな化石の博物館であります。カナダにあります。中を行くといつも映画に出てくるあの博物館です。なんと 世界中で見つかった化石の 20% がここに陳列されているわけです。その館長がこう言った。進化論の立場から生命の歴史を説明する上で化石がそれを証明してくれると思っている人は多い。さて、ダーウィンが種の起源を書いてから120年経つ今、進化の記録に関する研究は大いに進んだ。しかし、皮肉なことに進化論を支持する実例はまるで出てこない。20世紀最大の進化論者、学者が種と種をつなぐ中間生物一切見つからないというのは大ミステリーだ。ダーウィン本人も言った。私が出した進化論は証拠がないのに、相変わらず小学校の教科書に、図書館の図鑑に、本屋さんの図鑑に進化論はその通りだっていうふうに出されているわけです。地球の年代、それは48億年だ。その根拠になっている一つが、よく言われることが、化石を、年代を測定するとそのぐらいの数字が出るというわけ。この年代測定、いかなるものだと皆さんお思いでしょうか。実は年代測定法というのはこの倍ぐらいあるそうです、ね、年代を、化石をですね、どのぐらいの前のかなって測定する方法はこれの倍ぐらいあるそうなんです。もう私一つも分かんない。しかし、例えばこれをもうこれをこれでって言って、なんかさっぱりわかんないですね。これをこの方法で測定すると、今日は2300万年、1週間後に同じものを測ると倍ぐらいの数字が出る。そして木片をこの方法で測るとこの数字、この方法で測るとこの数字。つまり年代測定法には限界があるということが分かってる。あんまり信用できない。この同じ玄武岩をこの方法でやると1万年、時にはこの数字も出る。そしてこの方法でやるとなんと26億年ですよ。1万年、26億年、これほどの差が出てくるのです。そしてご覧になってください。最新の測定方法でいくと、ほら、なんかホッとします。ほら、近づいてきてる、6000年。驚かないですか。やったと思いますよね。そうなんです。創造論者には3種類の創造論者がいます。皆さんはどの色の創造論者ですか。1、一般創造論者。この人たちは聖書の記事のこの1日は24時間ではない、何千万年、1日何千万年、よって一般創造論者のクリスチャンは地球の歴史は46億年5年。特殊創造論者、神は1日、つまり1日は24時間6日間で作られた、地球の歴史は6000年。そして問題になっているのが有神論的進化論、進化論的有神論 と呼ばれる、これがキリスト教会、世界のキリスト教会を覆ってるんです。ほとんどのクリスチャンはこの有神論的進化論と山本哲也先生はおっしゃる。有神論的進化論はよろしいですか、45億年の進化を利用して神は地球を作った、進化論を利用した。つまり進化論と聖書の記事をミックスさせた。神様は存在する、しかし神様も一挙に作れないから45億年かけて作った。神は人間を作るために進化を使った。とどうなるか、神様はこれを認めているっていうことなんです。神様は弱いものと強いものを作って競争させて、弱いものを劣っていくものはみんな排除する神だって言ってるんです。神が進化を用いて生物を競争させておられる。だから死は人間の進歩にとって必要なものである。カトリック教会は1996年10月に法王がこういう、もう読みません、読みませんけども、こうやって宣言したの。そして多くのキリスト教会がこの有神論的進化論に傾いていった。山本先生によればですね、教団として特殊創造論、1日24時間6000年を教団としてちゃんと言ってるのはうちの教会だけだそうです。はい、今日は、創造のことを、考えました。実は私の部屋にはですね、宇宙の写真、地球の写真をですね、こうやっていっぱい引き出しに入れてですね、飾っておくんです。で、時々悩みがこう発生すると、心配なことが起こると、この写真の前でですね、うーってこううなってですね、その写真をじーっと見るわけです。ね。そして不安をですね、こう除去しようとするわけです。ちょっとあんまり見ないでください。私ですね、自分が心配なこと、自分が恐れていること、それをですね書き出しました。あんまり見なくていいですよ。この時だけ起きる人がいらっしゃいますけども、ね、別に皆さん関係ない。あんまり見ないでください。私、まあ、こういうことで悩んでるわけです。ね、この悩みがですね私を倒そうとするんです。その時私はですね宇宙の写真を見るんです。分かったのはですねイエス様の言葉、イエス様が嵐を鎮まれっておっしゃったんですね。そしてあなたたち信仰があるのかっておっしゃったんです。私分かったんです。私が不安になる時、それは心配、嵐、事件の方が神様よりも力が強いように思うとき、私は不安になる。嵐よりも神様がちっちゃく感じるとき、私は不安になる。だから私が平安になるとき、私の頭の中はこう、どんな問題もどんな悩みもこの神様の方が力がある。 だから私は宇宙の写真を見る。不安な時にこの宇宙をそのお力で途端にお作りになる。私たちの神様は徐々にじゃない、もったいぶって、力をもったいぶって解決されていく方じゃ決してない。そのような方を私たちは信じているのであります。そのような方がこの宇宙を、この地球を、そして私たちを生かして支配なさっておられる。司会者の方が読んでいただいた詩編の8編4節5節お読みいたします。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたの配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは。人間は、私は何者なのでしょう、人の子は何者なのでしょう、あなたが顧みてくださるとは。もう本当に砂粒ほどに小さい私たちをこようなく愛しておられる宇宙をお作りになった方が私たちを大事に思ってくださる。その創造の技に私たちは目を向けて前に進んでまいりたいと思います。